桜子のサクチャンネル。
桜色列車、そよ風のように走る。乗り慣れているはずなのに、どうしていつもより響く胸の旋律。確かめる
こんばんは。市川市元八幡からお送りしています、桜子のサクチャンネル、パーソナリティの桜子です。3連休皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゆっくりできているよっていう方も、お仕事だったよっていう方も、この時間だけは少しねラジオで深呼吸してもらえたら嬉しいなと、ゆったりまったり過ごしていけたらいいなと思っております。さて明日は1月12日ということで成人の日ですね。新成人の皆さんおめでとうございます。おめでとう。ということで今夜のテーマはズバリ大人です。皆さんの20歳の頃を覚えていますか。私はと言いますと、やっと大人になったなという感じでした。というのも私はね、3月20日が誕生日の早生まれなんですね。私がね20歳になったって思った時にはもうすぐ他の同級生が21歳になっていたりとかするような早生まれ、かなり遅い誕生日、学年的にはね。なのでなんだかね出遅れている感じがして、早く二十歳なんないかなと思ってました。あとはさ、周りの友達がねみんなもう二十歳でさ、お酒飲めるのに飲めなかったりもして、なんだか早くお酒飲めるようになりたいし、二十歳になったらやれることが増えるなとか思ってましたけどね。でも今ではね、もう二十歳過ぎると、なんだろうな、早く21歳22歳になりたいとかいう気持ちもなくなってくるよね。私は今23歳で、次の3月では、24歳になるのかなんですけれども、いや24歳になりたくないっていう気持ちが正直かなまだ23歳ですって甘えていたいような年齢ですけど、だから年齢を重ねていくにつれね、早生まれっていうのはちょっと得な気持ちになりますよね。でもまだまだ20歳の時はちょっとね、なんか出遅れてる感じ、待ってっていう感じがしました。あとはそうそう、お酒が飲めるようになって20歳になってからはお酒ねいっぱい飲んでみたんだけど慣れなくてね、世間一般的に言う慣れないとは別のお酒酔うっていう感覚に慣れていなくて、もう酒豪でしたねバカすかバカすかもう飲んでたよ私は。はい、全然ね10杯ぐらい飲まないと酔えないぐらい酔うっていう感覚を知らないから、どの状態が酔うのかもわからないんだよね。はい、そんな二十歳を過ごしていました。だけどね、これが酔うってことなんだって気づいてからは、なんだろう、もう3杯4杯ぐらい飲んだら、まあ、ほろ酔いぐらいにはなれるかなって。それでもちょっと酒豪かもしれないけどねはい、そんな状態です。今はなんかね、成人二十歳になると急に大人だよってね突きつけられているような気もして、成人式です、はい、明日から皆さん大人ですみたいな感じがして、ちょっと私はなんか急にそんな大人って言われてもみたいな、状態でもあった。大人になりたいなとは思いつつ、はい、まあまあまあ今でもね大人な自覚はもう全然ないですけれども、まだまだもう一生子供、永遠の二十歳みたいな二十歳は大人になってるのか、今はもう18歳から成人ですもんね。はい、全然自覚なかったですね。みんなもなんかそうなんじゃないかなと思うけどね、どの人も一生懸命大人になろうと頑張ってね過ごしているんじゃないかなとか、実際はさ、やだもう仕事行きたくないって、お給料だけ欲しいのってもう玄関で暴れ回りたいくらいのね気持ちではいるんじゃないかなと皆さん思いますけど、まあ頑張って大人やってるんじゃないかな大人たちはと思います。私もその一人になれたらいいなというわけで今日はそんな二十歳の頃の桜子目線で今夜もゆるっとお届けしていきます。それでは今夜も最後までお付き合いください。 てここからは明日は何の日のコーナーです。明日1月12日はそう成人の日ですね。大人の仲間入りをお祝いする日となっております。改めて成人を迎えた皆さん、そしてご家族の皆さん、本当におめでとうございます。めでたい。成人の日は大人になったことを自覚し自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日とされています。改めて聞くとなんかね、大人になったことを自覚しとか言われるとちょっとドキッとしちゃいますけれども、20歳って聞くと何でもできそうな気がしていたけど、実際になってみるとなんかね、自由と責任が同時に来る日だったかなと思います。ちなみに成人の日って立派な大人になれというよりかは、これから自分の人生を選んでいってくださいねっていうね、背中を押す日でもあるんだそうです。完璧じゃなくていいし迷ってもいいんだよという、そんなねメッセージの日だと思うとちょっとね安心しますよね。新成人の皆さんにとっても、すでに大人として日々を頑張っている皆さんも、明日が少し暖かい一日になったらいいなと思います。以上、今回はちょっと短かったですけれども、明日成人の日ということで成人の日についてお話ししていきました。続いては市川の話題をお届けする桜子の今これが気になるのコーナーです。今日は市川の成人の日についてお伝えしていきます。人生の大きな節目となる20歳20歳、市川市では毎年この節目を祝う行事として成人式が開催されています。久しぶりに地元の友達と再会したりだとかね、家族や周囲の人への感謝を改めて感じたり、多くの新成人にとって心に残る一日となる行事です。市川市では本日11日にそんな新成人の皆さんを対象にした成人式が市川市文化会館で行われました。ちょっと1日早いんですね。成人の日ではなく11日今日行われました。対象者はと言いますと、平成17年2005年4月2日から平成18年2006年4月1日生まれの方ということで、2005年2006年生まれの方が成人式参加したみたいです。対象者の住所地の中学校通学区域学区別に午前午後の2部制で開催されたそうなんですね。そんな市川の成人式、どんな特徴があるのと言いますと、まず一つ目、こちら、学区制による2部制のメリットということで、市川市の式典は住所地の中学校通学区域学区別に午前午後で分かれており、それぞれの部に参加する人が集まります。しかし私立県立高校を卒業したよなんていう方もいらっしゃいますよね。そんな人のために市川は都合のいい時間帯での参加ができるというね、柔軟性もあるそうですよ。私なんかはね、こっちに当てはまるかなと思いまして、私実は中高私立なんですね。中高一貫校に通っていたので、ちょっと市川ではないね学校に行ってまして、成人式どうしようかななんて思ったりもしたんですけど、やっぱりね、小学校の時の友達とも仲いいですし、小学校の時の友達とね、成人式会おうねとか約束してたりしたこともあって、昔ね小学校の時ね、ああ約束したしなと思って、みんなも久しぶりに会いたいなと思って、はい、ちょっとね、その私立県立高校を卒業した方、どっちでもいいよっていうことなので、ぜひ参加したいなと思って参加しました。ただね、私の時はもう絶賛コロナの時期だったので、なんか式典というものはなく、フォトスポット設置で各中学校を巡るという感じでしたね。だから会える人もいれば会えなかった人もいる、時間が合わないと会えないみたいな、はい、こともあったりして、ちょっとねなんか物足りないような気もしましたけど、ないよりかはいいですね。はい、フォトスポットというね形だけでも設置してくれたのはすごくありがたかったかなと思います。あとはね、なんか景品みたいなのももらったかな、祝成人みたいなグッズ。私がもらったのは赤の水筒みたいな感じのやつあったかな。なんかさ、推しの写真を入れたり、イラスト入れたり、シール入れたり、デザインできる、自分の好きなデザインにできるよっていうボトルをもらったような気がします。 はい、最近ちょっと発見したから多分合ってると思う。そして市川の成人式の特徴2つ目、曲がった年齢に合わせない伝統ということで、成人年齢がね18歳に引き下げられた現在でも市川市は引き続き20歳を対象に式典を実施しています。18歳19歳の時期に被らないようにするという狙いがあるそうです。そうね、あの進学就職に被っちゃうとね、18歳19歳だとなんか成人式行きたくても行きたいよっていう方もいらっしゃると思うので、市川は引き続き20歳を対象に式典を実施しているそうです。はい。そして3つ目、会場内の工夫ということで、式典本会場大ホールだけでなく小ホールでのライブ中継も行われるため、混雑時でもゆっくりと式典の様子を鑑賞できるそうです。なるほど、いいですね。これは市川市では成人式を単なる式典ではなく、地域が20歳を迎える若者たちを祝福し未来への一歩を後押しするイベントと捉えています。世代を超えた交流や新たな出会いの場として、多くの新成人たちにとって心に残る一日になったのではないでしょうか。スーツやね、あの振袖に身を包んで少し緊張した顔でね歩いているような姿を見ると、あーいいなー、懐かしいなーなんて思ったりしますよね。私もね、二十歳の時はね、あのもともと住んでいるこの市川の成人式、まあ、フォトスポットにも行きましたし、あとはね、通っていた中学校があった市の成人式も2つ参加したんです。珍しいでしょ。で、市川の時は、振り袖を着て、もう一つのね、中学校、通ってた中学校がある市の方は、なんかね、振り袖をね、もう一回着るとお金がね、お金がもうほんととても高いので、まあ、家にあるね、お母さんのお下がりの、まあ、ドレスっぽいものを着て参加したんだけど、ね、ドレス着てる人なんていないから、ちょっと、ね、浮いちゃって恥ずかしかったです正直ね。なんかね、ヒールとかも履いたりして、足痛ぇなーとか思いながら歩いたりしてね、はい。まあ、でもね、どっちの成人式も参加できたっていうのはね、あのなかなか珍しいんじゃないかな、得をしたなと思ってます。というわけで今回は市川の成人の日についてご紹介しました。市川という街でまた新しい大人の一歩を踏み出す皆さんを心から応援しています。一緒に大人頑張っていきましょう。以上、桜子の今これが気になるのコーナーでした。ここで一曲お届けします。ハンプバックで背景少年よです。どうぞ。ハンプバックで背景少年よお届けしました。ここからは桜子シアターのコーナーです。今日ご紹介する映画は旅の終わりの宝物。この作品はホロコーストを生き延びた父とその娘がたどる心のロードムービーです。舞台は1991年のポーランド。ニューヨークで育った娘ルーシーと、およそ50年ぶりに祖国へ戻る父エデクが自分たちの過去と向き合う旅に出ます。ルーシーはジャーナリストとしては成功しているけれど、どこか満たされない、そんな思いを抱えて生きている女性。自分のルーツを知りたい、父が生きてきた過去をちゃんと知りたい、そんな思いから始まった旅ですが、自由奔放で過去を一切語ろうとしない父エデクに振り回され、親子の間の溝はだんだんと深まっていきます。やがて2人はアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所を訪れます。そこで初めて語られる父の壮絶な記憶。でもここで描かれるのは、全てが分かり合えるという物語ではありません。知りたい娘と守りたい父、その思いは簡単には重ならないんです。この映画がすごく印象的なのは、ホロコーストという重い歴史を過去の出来事としてだけではなく、今を生きる親子の物語として描いているところ。重いテーマでありながら、作品全体にはユーモアと温かさが流れていて、思わず笑ってしまう、そんな瞬間もあるんですよ。そして同時に、戦争を直接体験していない第二世代が抱える言葉にできない痛みや戸惑いも、とても丁寧に書かれています。語らないことも語りすぎることも、どちらも愛ゆえの選択なんだと気づかされる、少し切ない物語です。旅の終わりに2人が見つける宝物は、目に見える何かではありません。過去と向き合うことで生まれる理解とつながり、 この映画を見て私は大人になるって全部を乗り越えるということではないんだろうなと思いました。過去をなかったことにしないで、わからないままの部分も抱えたまま、それでも前を向いて生きていく、それが大人になるということなのかもしれません。笑いながら胸の奥が静かに痛くなる。過去と向き合うことは未来への贈り物になるんだと教えてくれる、そんな一本です。大人というテーマの今夜、ぜひ心に留めておきたい一本でもあります。旅の終わりの宝物、2026年今年ですね、1月16日金曜日、キノシネマ新宿ほか全国ロードショーです。気になった方はぜひ劇場に足を運んでみてくださいね。以上、桜子シアターのコーナーでした。続いてエンディングに行く前に、なんとお便りをいただいておりますので、こちら紹介させてください。ラジオネームサングラオヤジさん、ありがとうございます。桜子さんへということで、1、もともとやる気とファイトを感じましたが、天職につき開花するように全体的に力量が上がってきましたね。いやいや、ありがとうございます。滑らかなスピーチアナウンスで、私のような高齢者には聞き逃すこともありますということで、いやごめんなさい、私も立ったかさ進んじゃうから、もう馬だけにね。はい、番組内でお世話になった北村局長に感謝の言葉や態度を見せていましたが、あの気持ちを忘れないでほしいと思いました。私に限らず親父世代は若い世代の娘さんが年長者に感謝しているところを見ると感心しますということで、いや本当にいつもお世話になってる、感謝はしてるんですけどね、なかなかね伝える機会はなくて、まあ年末なのでちょっと伝えてみました。いや私ちょっと喋るのがね早いので、ちょっとゆっくり喋るように気をつけますね。では2、元日の NHK 第一各局コミュニティ FM 紹介でうらら FM 紹介コメントを聞きましたということで、ありがとうございます。わざわざね聞いてくださったんだ。2年目に入り、事務に営業にアナウンサーとしてうまく頑張ってほしいと思います。 SD カードに録音しましたということでね、録音それどうするのっていうぐらいなんだけども、本当に嬉しいです。温かい方でありがとうございます。3、ひさご亭のレポート。市川王のひさご亭は水曜定休、土日営業、営業時間12時から17時45分とのことで、年末最後の日曜日28日に車で行きましたと、ありがとうございます。新行徳街道を進み、日家コルトンプラザを右に見て天川沿いに直進します。天川沿いは日家コルトンプラザ通りとも呼ばれ、桜並木の包みで春になると夢街道のようです。しばらく進むとビッグ A が見えてくるので、ここで左折して少し直進すると到着です。家からちょうど 14km、 道路が空いていたので50分くらいでしたということで、武蔵野線沿線の町は道路も広く、身近な自然の残る落ち着いた閑静な住宅街です。行列はありませんでしたが、店内は満席に近く、カウンター席に着きました。タンメンと餃子3つをいただきました。餃子は確かに大きく、自分の握り拳ぐらいはあります。そう、大きいんですよ。食べ応えのある餃子で、あんは素材を生かした薄味、丁寧な仕込みで食卓では立派なおかずでしょう。気のせいか家に帰って2日くらいは元気な気がしました。餃子は不動の人気らしく、事前注文した持ち帰りの方々が代わる代わる買いに来ていました。また餃子のタレは特に事前準備はなく、醤油、お酢、ラー油、唐辛子で調味しますとのことでした。タンメンは野菜たっぷりで、卵麺風の中太麺も美味しいと思いましたが、手早い調理のためか、鶴屋食堂のような野菜スープの味わいに少し不足を感じました。そっか、家族経営の町中華は雰囲気や仕事に一体感があって、見ているとほのぼのとします。高齢者のオアシス、楽しみの一つですので、また紹介してほしいと思います。写真を添付しますということでいただきました。お写真もねたくさんいただいて、このひさご亭があるね、周辺の街並みの写真とかもくれて、すごくね行ってくれたんだなって嬉しく思いました。ありがとうございます。餃子ね、美味しかったですか？気のせいか家に帰って2日くらいは元気な気がしました。そうだよね、あれもニンニクたっぷり入ってるからね、本当に元気もりもりになるんですよ。いいですよね。よかった、楽しんでくれて。そして 4、 サクチャンネルの内容が 叙情的ディズニージブリファンタジーのようなので、タイトルを〇〇〇のファンタジー作チャンネルのように前面に出してタイトル PR したらいいと思います。女子高生や同年代女性向けにラーメン特集と同様、 SNS、インスタグラム広報を充実してリスナーを増やしメールが来るといいですね、ということでたくさん考えていただいてありがとうございます。元八幡グルメスポット、癒し人気スポット、ジブリ特集、 AI と恋愛相談、占いコーナーなどなど、桜子さんの元八幡に詳しいセンスで紹介したらどうでしょうか、ということでね。あ、なんかね、タイトルつけるのいいかなと思って最近つけ始めてますよ。でもなんかほんとね、ファンタジーなんてね、大層なね、お言葉つけられるようなね、番組ではないですから頭の中はお花畑なんですけどもねいやいや、ありがとうございます。そして丸五、資格取得では普通自動車と無線資格の2つ取得、仕事をこなしながらの取得は大変だったと思いますが、よく頑張ったと思います。メリハリのある活躍ができるところが桜子さんのいいところだと思います。いやいや、本当にありがとうございます。恐縮です。自分でもやるときはやると言っていましたね。そう、 YDK だから、やればできる子ね、 YDK。 はい芦田愛菜さんも世界遺産検定1級合格との報道がありました。公式なジブリ検定は不明でしたが、猫に関する資格は8種類くらい出てきます。アナウンサー関連資格も順を追って財布と相談しながら取得したらどうでしょうか。ご存知と思いますが、資格取得は事前準備が大切です。事前によく調べること、自分の考えと資格の内容が符合しているかどうかです。国家資格、民間資格、民間資格は実社会の受け入れ実態、平均学習期間、テキスト参考書、スマホ学習が増えていますがの入試方法、合格者の声、全費用などなどです。私は合格者の声が参考になることが多く感心しました。私も頑張ります。なるほど、ありがとうございます。そうそう、今年の目標としてね、なんかもうちょっとね、資格を増やしたいな、取りたいなと思っているので、なんかね、ちょっといいやつだったら取りたいなと、何がいいかなってちょっと探し中です。でもなんかね、世界遺産検定っていうのはね、高校生の時かな、私世界史専攻してて、受けてみたらって先生にすごく言われてたでもなんかさ、私ね、ちょっと変わってて、フランス革命が好きなんですよ。ナポレオンが大好きでねナポレオンの時の時代が好きで、その時はもう狂ったようにね、休み時間も先生に聞きに行き、放課後も聞きに行き、疑問点を解消しみたいな、どういうことも、私バカだからさ、なんでこの時、なんで王様悪いの、なんでこの時はこうなったのみたいな、でも一からね、説明してもらうと分かんないねだから全部聞いてね、こうイラストに描いたりして覚えてましたね。熱心な時があった。まあ世界遺産検定もいいね、マナちゃんが取ったやつ。そして丸六、最後、余談ですが、私は少し占いの心得があります。仕事が忙しくなり中断しましたが、また始めようと思っています。おお、そうなんだ、すごいね。ホロスコープは比較的簡単で、中級くらいは誰でも習得できます。そうなの。年末に来年の干支などをお二人で話されていた内容をもとに、桜子さんの出生時刻を推定しました。フリーソフトの推定では誤差の心配がありますが、2002年3月20日朝6時半から7時半の間の出生と見ましたが、どうでしょうか。答えはご自宅で大切に保管されている母子手帳に書かれています。また出生時刻はその関係者には極秘事項ですので、はっきり時刻を答えなくて結構です。大体合っていた、全く違っていたなどの答え方で、何かの機会に話題にしていただけると幸いです。今や占いブームは世に浸透していますので、失礼な事柄がありましたらご容赦のほどお願いいたします、ということで、ラジオネームサングラオヤジさんからいただきました。ありがとうございます。2002年3月20日朝6時半から7時半の出生と見ましたが、どうでしょうか、ということなんですけれども、半分正解半分正解ですね。あながちね、かけ離れてもないです。だけどね、ちょっと残念ながら6時半から7時半の間ではなかったですね。はいまあでも占いできるのすごいですね。ぜひ私のことを占ってください。私の情報で占えることあるかな。プロフィールに書いてあることで、ちなみに星座は魚座です。これはわかるか、誰でも。 血液型とかもね書いてあるので、ぜひあの番組のねホームページのプロフィール欄から桜子を見ていただけるとちょっとねあの情報載ってるかなと思いますので、またぜひ占ってください、お願いします。ちょっと今回は 50% 正解ですということで、サングラおやじさんいつもありがとうございます。
桜色列車そよ風のように走る、乗り慣れている。
市川市元八幡からお送りしました桜子の咲くチャンネル、そろそろお別れのお時間です。今夜のテーマは大人でお送りしました。二十歳の頃の私は大人にならなきゃって思っていたけど、今はちゃんと悩めるのも大人なんだろうなというふうに思ってぼちぼちやってます。はい、正解が分からなくても迷いながらでも自分の足で進もうとしているなら、それはもう立派な大人なんじゃないかなと思ってます。新成人の皆さんも、すでに大人の皆さんも、今日の夜はちょっとだけ自分をいたわってあげてくださいね。さて次回の放送は1月18日です。この日は118番の日だったりとか、明暦の大火が起きた日でもあることから、テーマは守るでいこうと思います。空気が乾燥するこの時期に気をつけたい〇〇だったりとか、市川にできた新しい守るスポットだったりとか、来週はねいつもよりかは少し真面目にでもゆっくりまったりお話ししていこうかなと思っております。テーマにちなんだお便りや番組の感想などなど何でも OK です。気軽に皆さんのお話ぜひ聞かせてください。メールアドレスは全部小文字で saku_channel@fmu.co.jp です。そしてサクチャンネルは聞き逃しの配信も行っております。市川うらら FM のホームページウェブラジオから日曜日を選択してサクチャンネルの番組ページからお聞きいただけますので、過去の放送もぜひチェックしてみてください。それではまた日曜日の夜にお会いしましょう。この時間のお相手は桜子でした。またねー。